研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究者は農研機構西日本農業研究センター天間畑多収栽培グループ山崎亮さんです。大豆の青立ちについて伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは先ほどご紹介いたしました天間畑多収栽培グループとはどういったグループなんですか？
はい、天間畑というのは水田を畑に転換して利用するという意味で、日本の本州の多くの畑は天間畑です。私たちのグループは天間畑で栽培される重要な作物である大豆と麦の栽培の研究を行っています。栽培の研究とは、作物が土や肥料や水や光や気温といった環境にどのように反応するのかというのを調べる研究です。それによってどうしたらできるだけ多く安定していい品質の大豆や麦が収穫できるのかというのを明らかにすることを目指しています。
もう農業にとってはこれからの、ね、研究になるんじゃないかと思いますけども、テーマに入る前に山崎さん自身についてちょっとご紹介をいただきたいと思います。福山に赴任して何年ぐらいになりますか？
はい、福山は就職して初めて来たところで、今年で5年目です。
5年目。山崎さんおいくつぐらいですか？
今30歳です。はい、
若い、とっても若い研究員ですね。それまではどちらにいらっしゃったんですか？
それまでは東京にいて、大学院の修士課程の学生をしていました。
その大学院では何の研究をしていらっしゃったんですか？
はい、作物の分子遺伝学という分野の研究をしていました。具体的には稲の方を大きくする働きを持つ遺伝子について研究していました。
遺伝子研究、最先端ですね。研究員になるのは小さい頃の夢だったって打ち合わせでお聞きしたんですけども。
はい、子供の頃から科学が好きで、特に植物について興味があって植物の研究をしたいと思っていました。
わかりました。それでは山崎さんの研究についてこれからお伺いしていきたいと思います。はい、どんな研究をされてるんですか？
はい、大豆の青立ちという現象について研究しています。
大豆の青立ちというのは、
通常の大豆というのは秋になってさやと豆が成熟して収穫できる状態になる前に葉っぱが黄色くなってすべて、落葉して茎は乾燥して茶色くなります。これに対してさやと豆が成熟してもう収穫できる状態になったのに茎や葉っぱが緑色で水分も多く含んだまま残ってしまうことがあります。これを青立ちといって日本を含む世界各地で問題となっています。
なぜこの青立ちが問題となってるんですか？
はい、大豆はコンバインという機械で茎とさやと豆を一緒に刈り取って豆だけを分離して収穫します。この時に茎が茶色くなって乾燥してパリパリの状態だと簡単に刈り取れるのですが、青立ちして茎が緑色で水分が多い状態だと茎がぐにゃぐにゃでなかなか切断できません。このために収穫にかかる時間とか燃料代が多くなってしまって収穫の効率が低下してしまいます。これは大規模な栽培が行われていて刈り取らなければならない面積が大きいアメリカなどの海外で特に問題となっています。
なるほど。この日本の大豆の栽培の規模っていうのはアメリカよりは小さいですよね。
アメリカに比べると、すごく小さいのですが、日本でも大豆の青立ちによって先ほど言ったようなコンバインでの収穫の効率が悪くなります。さらにそれだけではなくて、青立ちして茎や葉っぱの水分が多いのにそれを無理やり収穫してしまうとコンバインの中で茎や葉っぱの汁が飛び散って豆についてしまい、豆に黒っぽい斑点ができて見た目が汚くなってしまいます。こうなってしまうと特に納豆や煮豆など豆をそのまま使うような製品には使えなくなってしまいます。 これは食用が主で品質が重視される日本で特に問題とされています。
その青立ちの原因は何なんですか？
あの青立ちがなぜ起こるのかということについてはまだはっきりとしたことは解明されていません。ただし仮説はいくつかの論文で述べられています。虫に食べられてしまったり病気や干ばつといったストレスで鞘が落ちてしまって急激に鞘の数が減ったりすると青立ちが発生するということが分かっています。また実験で人為的に鞘を切り落としてしまうことでも青立ちが発生することも分かっています。鞘は葉で光合成によって作った養分を送る送り先です。でこの送り先が急激に少なくなってしまうことで葉で作った養分が余ってしまって植物の体内のバランスが崩れることで青立ちが起こるのではないかというふうに考えられています。でもこれはあくまでも仮説に過ぎません。あの実験で明確に証明されているわけではないのでこれから研究が進んでいけばあの本当のことは全然違っていたということになるかもしれないです。
でもあの原因が分かってない青立ちの研究をどのようにしてるんですか？
はい、普通に大豆を栽培しているだけでは青立ちはもう全く発生しなかったりあちらこちらでランダムに発生したりして科学的に研究することはできません。青立ちの原因を研究するためにはまず実験的に何か人工的な処理を施して大豆に青立ちを発生させて普通の青立ちしない大豆と何が違うのかというのを比べる必要があります。
山崎さんはそれをどうやって青立ちを発生させたんですか？
大豆を最初暗い状態で育てて途中で急に明るくするという方法で青立ちが発生することを発見しました。具体的にはまず一つ目の方法として最初密植というんですが大豆の個体同士が植わっている間隔が狭い状態で栽培してでそれを途中で一株おきに個体を抜き去ってしまって粗植というんですが個体同士の間隔が広い状態にします。そうすると隣の植物の影になって暗かったのが急に隣の植物がいなくなってパッと明るくなります。でこれによって青立ちが起こることを見つけました。
2つ目の方法もあるんですね。
はい、2つ目の方法として最初大豆を光を遮る遮光シートで囲って暗い状態で育ててで今度は遮光シートを途中で外して明るくするということでも青立ちが発生しました。でこの2つの実験方法というのをうまく使って青立ちが起こる大豆と起こらない大豆で何が違うのかというのを詳しく調べています。
そのような実験で青立ちの原因と対策が解明できるわけですね。
なぜ青立ちが発生するのかということが詳しく分かってくればどのような栽培の仕方をしたら青立ちが起きないかあるいはどういう栽培をしてはいけないのかということについて科学的な根拠を持って生産者の方に提案することができます。さらに事前に青立ちが起こりそうかどうかということを診断して起こるのを、事前に防ぐという技術も開発できるかもしれません。
はい、
また先ほど説明した急に光の状態を明るくするという方法が今まで知られている中では一番簡単に青立ちを発生させることのできる方法なのであの品種改良の現場でこの処理をして青立ちが発生しやすいような状態にしてそれでも青立ちが発生しないような品種を選抜することができれば青立ちが起こらない品種というのを作ることができるかもしれないとも考えています。
できるかもしれないということなんですけども今その研究は全て 100% としたらどれぐらいですか？
はい、大豆の青立ちというのはそこが知れないというかとても奥深いテーマだという感じがしていて、
はい、
100% というかやっと研究のスタート地点に立てたなという感覚です。
スタートですか？
例えば青立ちは秋になっても早く木が正常に成熟してくれないという問題ですけれども逆に考えるとなんで普通の大豆はあんなに秋になるときれいに一斉に葉っぱが黄色くなって落ちて茎もカラカラに乾くのかどうやってそういう仕組みが進化してきたのかという方がむしろ不思議だとも思います。そういう大きな科学的な問題というのが青立ちの、研究の背後に隠れている気がしています。
なんかちょっとロマン感じますね。
はい、
山崎さんこれからの課題もいくつかあると思うんですけども
現在今のところは青立ちを研究する有力な足がかりをやっと得たという状態ですのでこれから青立ちがなんで起きるのかっ ということに関してもっと詳細な仮説を立ててメカニズムに迫っていこうと考えています。またそれを青ダッチの発生を防止する手法につなげていきたいというふうに考えています。
最後に夢はいかがでしょうか。
はい、大豆は世界的にも日本においても最も重要な作物の一つですが、その割には研究があまり進んでいなくてまだ解明されていないことがいくらでもあります。また特に日本では生産量が近年伸びておらず不安定で作るのが難しい作物です。まだ解明されていないことをできるだけ多く明らかにし続けていい品質の大豆を安定してたくさん収穫できる技術の開発に貢献していきたいと思います。
早く解明できるようにお祈りいたしております。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の研究者は農研機構西日本農業研究センター天寒畑多収栽培グループ山崎亮さんでした。大豆の青立ちについてお伺いしました。研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える西日本農業研究センターがお送りしました。